さて、今回は学びを取り入れて幸せになれる人と、いろんな学びを渡り歩いているのになかなか変われない人との違い、なぜたくさんのお金を使って何年も学んでいるのに変化できないのか、そんな話をしたいと思います。っていうか、今の話を聞いただけでも、キャー、自分のことかもって耳が痛くなる方もいるかもしれないですね。引き寄せの法則、量子力学、脳科学、宇宙の法則、心理学、たくさん学んでいる人多いですよね。私もたくさん学んできました。そして YouTube でもたくさん配信されているので、たくさん知識を得ている人って本当にすっごく多いと思います。でも学んで幸せになる人と学んでも変われない人、この2つのタイプに分かれるって思うんですね。で、この違いって何だと思います？で、これって実は知識の量とかノウハウとかどれだけ勉強したかではないんですね。じゃあ何なのかということで、今日はこの違いについてお話ししてみたいと思います。ぜひ最後まで聞いてみてくださいね。私の音へようこそ。皆さん、いかがお過ごしですか？ゆみです。本日もラバブルのエネルギーを乗せてお届けいたします。ということで、学んで幸せになる人と学んでも変われない人、この違いですね。で、まず知識を活かせる人、学んで幸せになる人の特徴からお話ししてみますね。で、実はこの人たちは知識を使えるんですね。自分のものにしてコツコツと実践することができるんです。で、どうやってちゃんと使っていけてるのかっていうと、実は土台が違っていることが多いです。で、学んで幸せになれる人っていうのは自己肯定感が高い人が多いんですね。自己需要がしっかりできています。で、自分を大切にしている。自分を愛してる。自分の可能性を信じている。自分の力を信じてるっていう人たちです。で、だから、幸せな未来にいる自分っていうのを、ありありと信じられるんですね。で、これって、なんて言うんでしょうか、一つの畑をちゃんと最後まで育てられるっていう。果実が実るまで、しっかりとコツコツ育て上げられるんですね。で、途中でこれで合ってるんだろうかって不安になっても自分は大丈夫って思える。そして自分を大切にする選択ができる。そうするとですね、もうちゃんと実るんです。で、こういう人たちが育った環境が、どうであれですね、こういう人たちはですね、ご両親や、家族間に愛があった人たちが多いです。で、すっごい貧乏だったけど仲が良かったとか、どうにもならない飲んだくれの親だったけどめちゃくちゃ愛してくれて自分の可能性を信じてくれたとかですね。で、そういった愛着の部分で満たされた感覚がある人っていうのは、自分が自分を信じるのが辛くなった時でも、激強の家族っていう後ろ盾があるから怖くないんですよね。失敗してもまた立ち上がるのが早いんです。だからいろんなことにチャレンジできて最後まで頑張ることができるんですね。では、それとは反対に学んでも変われない人たちっていうのはなんで変われないのか。変われない人たちもですね、たくさん学んでるんです。知識もある。引き寄せの法則も知ってる、量子力学も勉強してる、脳科学も学んでる。でも現実がなかなか変わらなかったりします。で、そしてこの人たちって実は学びを渡り歩くセミナージプシーになっちゃうことが多いかなって思うんですね。で、なんでそうなるかっていうと、心理学を勉強してみる、そして、心の辛いところに向き合う。だから痛くって嫌になるんですね。で、例えばスピリチュアルの A っていうのを学び始める。でもなんかこれ違うかもってやめる。で次にスピリチュアル B の講座を受ける。でもこれじゃないってやめる。で引き寄せを学ぶ。でも意味がわからないってやめる。まあ、ちょっと極端な例なんですけど、こうやって次から次へと新しい方法を探し続ける感じです。で、これってさっきの畑と、まあ、果物、果実で例えるなら、せっかく耕し始めた畑を収穫前に捨てて、また新しい畑を探しているようなものなんですね。心理学の畑を耕し始めた。途中でほったらかし。スピリチュアル A の畑を耕し始めた。途中でほったらかし。で、スピリチュアル B の畑を耕し始める。途中でほったらかし。で、引き寄せの畑を耕し始める。途中でほったらかし。で、あくまでもイメージですけど、こんな感じですね。途中でやめちゃって次に行くっていう。で、私はですね、どの畑もちゃんと最後まで育てれば実るって思うんです。でも、これじゃないかも。もっといい方法があるかもって、途中でやめちゃう。で、私の場合は途中で、痛みで抵抗が発生して分かんなくなるんですよ。だから、よく分かんないって言って嫌になっちゃうんですね。で、やめちゃう。で、まあ結局何年経っても何も収穫できない。まあいつまでも実らないって感じなんですね。じゃあなんでこうなっちゃうのか、なぜせっかく得た知識が活かせないのか、嫌になって次に行っちゃうのか、まあ、それはですね、知ってるっていうのとやってるっていうのが違うからなんです。で、頭で理解してても行動は、まあ、どうしても今までの古いパターンのままなんですね。脳の古い回路っていうのを新しい回路にする。そして新しい回路をこう出雲大社のしめ縄みたいに太くて強力にしたいわけなんですね。だけど古い回路が出雲大社のしめ縄みたいに太いわけですよ。なのでちょっと新しいところに行こうかなと思っても、まず全力でですね、脳の回路っていうのは元に戻そうとするからなんですね。で、これは米を浸しすっていうものも働きますし、私たちの心の抵抗も働きますので、新しいことをやろうと思っても不安や恐れからスタートできなかったり、途中でやめたくなったりっていう、これが古いパターンなんです。で、そしてもう一つ、途中でやめちゃう理由があるんですね。で、それは自分を信じられないからです。私これでいいのかなとか、もっといい方法があるんじゃないかなって不安になる。で、例えば、まあ、今学んでいる人、この人じゃないかもしれないみたいな感じで、あの人が言ってることの方がいいんじゃないかって、そしてまた新しい方法を探し始めるんですね。まあ、これってすごく簡単に言うと、今まで自信っていう、こう自分に対する信じる力ですね、この自信っていう、力を育ててもらえなかったって思ってください。育てる力がだからないと思ってください。これに限ります。でもですね、ここですごく大事なのは、育てる力がない自分がダメっていうわけじゃないんです。まあ、あなたがダメじゃないんですね。その体力がつくように育ててもらえなかった、恐れを知らない強い力を、まあ、強い心を育てる大事な時に、両親とか家族、環境などの安心感がなかった。で、何をやっても否定されたり、ダメ出しされたり、まあ、そんな幼少時代、過去を経験している人が多いかなって思うんですね。で、安心感がないと、常に不安で、心配で、新しいことに望むなんてことできないです。で、そして何をやってもダメだ、何をやってもうまくいかないっていう学習性無力感っていうものを持ってしまったりします。まあ、だからできない、続かないっていうのも、もうある意味致し方ないわけなんですね。だから 自分で自分を励まし、慰め、応援するっていう慈愛が大事なんです。自分が自分自身でもう一度の、もうどうせ自分はダメなんだって言ってる自分を大切に育て直します。大丈夫だよ、できるよって、休んでもいいよ、こうやってみたらって感じです。で、こうやって慈愛をしていかないと、まあ、いつまでも自分なんてどうせ無理っていう思いがベースのままで、その状態で心や宇宙のことを学んでも欠乏とかできないっていうのを引き寄せちゃいます。で、せっかく学んだ量子力学で自分はダメだを観察してる、宇宙の法則を学んでも足りないにフォーカスしてる、そしてこれじゃなかった、これじゃないって不安になってまた次を探すっていう、まあ、いつまでも畑を育てられない感じになっちゃうんですね。畑って一個育ったら次の畑に行けばいいんですけどね。一個育ってその畑がちゃんといつもいつも綺麗な土でこうね、命が循環するようになると、その畑も使いながら新しい畑をまあ育てていくっていうことができるわけなんですね。で、こうやってちゃんと慈愛をしていくことで知識が生きていくんです。慈愛があるっていうのは自分を大切にすること、そして自分を大切にすると豊かな自分として生きるっていう選択ができるようになります。で、そうやって常に自分の未来のために何がいいのかっていう観点から選択ができるんですね。で、そうすると引き寄せの法則が生きてくるんです。で、量子力学の観測者効果っていう、観察者効果ですね、っていう、自分が観察した通りになるっていう法則でも、まあ、豊かさを観察できるっていうことになるんです。自分が豊かな自分として生きる選択をすることでですね。で、量子物理学者の松浦壮さんっていう方がいらっしゃるんですが、その方は目をつぶっているとき目の前の本はないっていうお話をされているんですね。まあ、目を開けて観測すると本がある状態になるっていう、まあ、それと、同じような感じで、豊かさを観察すると豊かさがある状態になるんですね。で、脳科学でも新しい回路を育てることができるんです。ラスっていう脳の仕組みがあなたがに、まあ、意識しているものを自動的に集めてきてくれます。で、脳の可塑性で繰り返すことで本当にそうなってくるんですね。で、リフレーミングっていう方法で同じ出来事でも別の視点から見れるようになる。で、こうやって全てがつながってくるんですね。で、それによって安心感の中で一つの畑をちゃんと最後まで育てられる。で、自分が選択したこの学びは今の時点では最高って思えるから、途中で不安になっても大丈夫って、まずこの畑をちゃんと耕して成果を出そうって、そうやって自分の軸を信じられるんですね。だから耕した畑の成果をちゃんと収穫できるんです。こんな感じで全ての行動のエネルギーの源っていうのは本当に自分を愛すること、自分を応援することだって思ってます。で、まあ、相当生きづらかった私がですね、やっと地に足がつきましたから、まあ、絶望の底からですね、もうぬーって顔を出すことができたんですね。で、これをするには自己需要っていう慈愛が本当に大事だったんです。だからまず自分を愛することで、そうすれば今まで学んできたこと、経験してきたことのすべてが生きてきます。学んだ知識をちゃんと幸せにつなげていける、途中でやめないで最後まで育てられる、そしてちゃんと実るんです。そこから次の学びを得たらいいんです。ジプシーにならないで一個ずつ 一個ずつしっかりと学んでいくっていう感じですね。そうするとたくさん学んで、たくさん学んだものはたくさんの実りになります。で、そしてそれは自分だけではなくて誰かのためになるかもしれない、誰かの光になるかもしれないってことです。で、学んで幸せになる人と学んでも変われない人、この違いは慈愛っていう土台があるかどうか。その慈愛っていうのは親から育ててもらうことでも育まれるんですけれども、それがなかった人も諦めなくていいっていうことなんですね。もうまるで世界中から愛されているかのような、そんな子供のあなたというものにもう一度してあげることができるのは他でもない大人のあなたなんですね。なのでまずは自分を愛するっていうことから始めてみてください。で、そうすればですね、あなたの学びと経験というのは全て生きてきます。で、子供の頃ですね、本当に全ての可能性を信じてた、そんなあなたがいるんですね。何にでもなれるっていう、そう思ってた。で、キラッキラの笑顔だったんですね。そのキラッキラの笑顔になって何でもできるって再び思えるように、そうなってもらいたいんですね。そうするとあなたの畑っていうのはちゃんと実っていきます。本日も最後までお聞きくださり本当にありがとうございました。よろしければ応援のコメントや感想をいただけると嬉しいです。そしていいねやフォロー、チャンネル登録もしてくださるととっても嬉しいです。そして、とってもわかりやすい慈愛が学べるメルマガも配信しています。よろしければご登録をお待ちしております。それでは皆様、ぜひ良いお時間をお過ごしください。次の配信でお会いしましょう。ではまた。